的 CD information。
まちづくりは地域から、地域で活動されている市民の方や市役所のご担当者の方にスタジオにお越しいただき、共同のまちづくりについて地域での取り組み、活動などご紹介いただきます。今日は三田市地域創生部市民共同室共同推進課の大見さんと谷郷さんのお二方にお越しいただいて、まちづくりに関する紹介などご紹介いただきましょう。三田では共同のまちづくりを推進するため、平成24年度から各市民センターを拠点施設としまして、地域担当職員が配置され、今年度で9年目を迎えているということですね。今回の放送では着任されてから3年目の大見さんと、そして2年目のお迎えになる谷郷さんに、担当される地域の状況などまた感想などお聞かせいただきたいと思います。ではまずは広野地域担当の大見さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
じゃあ広野地域のご紹介からよろしくお願いします。
はい、改めましてこんにちは、三田市共同推進課広野地域担当課長の大見と言います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、で広野地域は三田市の中央に位置してまして、昭和31年の三田町発足前の旧広野村からウディタウンとカルチャータウンを除いた地域となっています。
はい、
はい、で里山があって湖があって川が流れてて国道が通って JR の駅も2つもありまして、非常に便利で快適に暮らせる農村エリアになっています。で約5900人の方が住んでおられます。
はい、
で平成30年4月着任以降ですね、私が、様々な団体の地域活動や会合に参加させていただいてまして、広野の地域力を体感させていただいています。で今年度はコロナの影響で地域も私自身も思うようには動けてないんですけど、広野の地域づくりに少しでも貢献したいなと思ってます。
はい、今年で3年目ということはもう2年経たれたということになりますが、大見さんの地域の担当として感じていらっしゃることはどんなことでしょうね。
はい、結構ありまして、先ほどですね、さまざまな団体の地域活動や会合に参加してますというふうに言いましたけど、そのさまざまな団体といいますと、町協議会とか、区長自治会長会とか、民生委員さんの協議会とか、ふれあい活動推進協議会とか、老人会とか、いろいろあるんですけど、まあ、いずれの団体さんにも共通しているんですが、今活動されている方は皆さん、ボランティアで、活動されています。本当に子どもや高齢者、地域の住民のことを思われて、貴重な時間をやりくりしながら、本当に一生懸命、さまざまな機会を提供されています。
そうなんですね、
本当にそのことはすごく感心します。はい、で次にですね、コロナ禍で感じたことがありまして、これがね、コロナ禍ではね、いかに人との接触を避けるかということで、人との交流も制限されてですね、たくさんの地域行事やが中心になったり簡略されたりしました。
そうでしたね。
はい、でその時にまちづくり協議会の会長さんとの会話の中で、イベント行事がないと地域の方とも全く会わなくなるなとかっていう話になりました。で制限が少し緩和された9月に、住民座談会が、開催されたんですけど、
そうなんですね。
はい、自主防災の発表がその中でありまして、進行役からその発表者の方に聞かれたんですけど、どうしてマンション内に防災の協力者が多いのかというのを尋ねられたんです。その時の発表者が、日頃からイベントを催して、顔の見える関係を築いてるとにこやかに答えられていました。でそれが実践者の説得のある言葉でして、イベント行事の大切さを改めて、私自身実感させられました。本当に人が生きていく上で人と交流することの大切さをね、このコロナ禍でなんかすごい痛感しました。
いや、皆さんね、そのあたりは思ってると思いますね。本当にこのコロナ禍の状況によって改めて大事なことが見えてきたということですね。
そうですね。
うん、
はい、これまで2年間、地域の中に入らせていただきまして、旗で皆さんの活動を見てますと、自分の中では イベントがいかに、イベント行事がですね、いかに大切かがですね、本当に再確認できました。はい、先ほどの発表もあったんですけど、
で、ね、
はい、でただですね、地域にとって負担が大きいとは思います、やっぱりね。はい。はい、だから、まちづくり協議会とそれ以外の団体が、さんがですね、連携されてですね、負担を軽減されながら、イベント行事を行って、先ほどの顔の見える関係をですね、気づいていただけたらなと思っています。
まあ、どんなこともやっぱり継続していくためには、それぞれの負担軽減というのは、かなり大切なことですよね。これからも地域のサポートが本当に期待されると思いますので、頑張っていただきたいと思います。ところで、以前の放送では、地域住民のアイデアと工夫のもと、地域ぐるみの自主的で主体的なまちづくり活動を支援するための、ふるさと地域交付金、このお話をしていただきました。広野地域でも、このふるさと地域交付金、活用したまちづくり協議会の活動をされていらっしゃると思いますが、ぜひ活動の内容などご紹介ください。
はい、現在ですね、広野地域では、まちづくり協議会ということで、元気な広野をつくる会という、名称をつけられてですね、
はい、
設立をされています、
はい、
地域住民の方が楽しく交流されながら、うん、誰もが安全で安心して暮らしていけるよう協力されまして、
はい、
で、身近な課題の解決に向けた取り組みを進めておられます、
はい、
設立から今年で6年目を迎えられていまして、ま
ちづくり協議会でできて6年目ですか、
はいはい、結構経ってまして、
はい、
でより一層の地域力向上のため、にですね、区長さん、自治会長さんをはじめとする各種公正団体が、結びつかれてですね、さまざまな活動を計画的に展開されています。
あ、そうなんですね、はい、このさまざまな活動、もう少し具体的にどんな活動か教えていただけますか。
はい、まあ、ホームページとか広報誌による情報発信とかですね、 あ、はい、あと公正団体の計画されている事業実施がですね、主な活動となっておりまして、
はい、
代表的な取り組みとしましては、毎週金曜日に、行われています、生き生き100歳体操、これ広野市民センターで、金曜日の午後ですね、大体20人ぐらいの高齢者の方集まられてね、
結構来られますね。
そうですね、もうずっと毎週元気に活動されてますね。
あ、そうですか。
これ結構大事な継続、ね、うん、活動、健康づくりって大事だなと、
私の
近くでも、見ながら、
よくご覧になられますか。
はよくではないんです、たまには見ますね、は
い、難しい体操ではないんですか、まあ、ね、この生き生き100歳体操ってよく伺うもんですから、
す
興味はあるんですけど、どんなのかな。
あれね、
はい、
まあ、結構座って椅子をかけられてとか、はい、座られてですね、あと重りを持たれて、
はい、少しだけ負荷をか
け動かされたりとかっていう、割とその
あ、
それをそのね、見本のビデオが流されてまして、
はい、
それを見慣れながら、されてますね。
あ、そうなんですね、100歳体操ですね、
はい、たまに入りますね。
あ、そうですか、
はい、あとは8月の納涼大会とか、はい、9月の住民座談会、はい、11月のふれあいウォーキング、これね、もう間もなくあるんですけど、
そうなんですね、はい、
11月の最初の祝日ですね、あ、はい、にありますね、
はい、
で12月の防災訓練などが、あります。で、今年はですね、あいにくコロナ禍、感染の影響でですね、花火の打ち上げもあります納涼大会、これ8月に予定されてたんですけど、それはなくなって、
はい、
住民運動会も9月もなくなりまして、 あと11月の中頃に予定されてました、ふれあいフェスティバルというですね、市民センター祭りに代わるイベントを地域の方が、されてるというのがあるんですけど、まあ、去年から始まったんですけど、いきなり今年ちょっとコロナの関係で、中止となってしまっています。
そうですか。
まあ、本当に例年はですね、多くの地域の皆さんが集まれる機会をということで提供されています。
そうなんですね、はい、地域の皆さんが集まる機会の提供、本当にいろいろと大変ご苦労されているけども、今年は残念ながらコロナの感染ということで、いくつかをおやめになっていらっしゃるということですね。
では
その他に特色のある活動などございますか。
はい、それがですね、昨年の夏から市と協定を結んでいただいてですね、はい、地域交通の調査研究というのをされています。
地域交通の調査と研究、
はい、
はい、
これどうしてもですね、 三田市も広いんですけど、ね、農村部の奥の方とかでしたら、はい、バス便も減ってきてですね、不便なエリアができますよね。そういうところの、はい、足をですね、自分たちで、はい、移動手段をですね、考えようというような、試みを今されてます。
そうなんですね。
で、それがですね、青ダム周辺より北部の地、エリアですね、バス便の本数も本当に少なくてですね、移動が困難な状況のためですね、そういう計画を進められておられます。はい、で、来年1月中旬からですね、2ヶ月間ですね、実証実験も計画中ということで、もうちょっとね、あんまり日ないんです。ちょっとは皆様焦ってこられてはいるとは思うんですけど、進められています。
そうなんですね。新たな地域交通ということで、これも大切な地域課題ですね。その解決にも、まちづくり協議会の皆さんを中心に、地域の方々がちょっとこう日が迫ってきているので、今一生懸命集中して頑張っていらっしゃるということですね。
そうですね。本当に地域に 何度もですね、足を運ばれて、一生懸命頑張っておられます。
そうなんですか。はい、ではこれまでのご経験を踏まえて、これからの意気込み、ぜひ教えてください。
まあ、あっという間にもう2年半が経ったんですけど、地域に馴染ませていただいてですね、違和感なく地域の会合とかにも参加させていただくようになりました。ただですね、地域にもいろいろ課題がありまして、二の足を踏むような場面もですね、たまにやはり出くわされるんですけど、思い切ってですね、一歩を踏み出してもらえるようにですね、寄り添って微力ですが後押ししていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。じゃあ最後に、近江さんから今感じていらっしゃること一言お願いできますか。
はい、まあ、一刻も早くですね、普通の生活をですね、取り戻していただいて、で制限いただいている地域活動に、ついても思う存分ですね、取り組んでいただきたいなと思ってます。地域の方も来年は倍返しというふうにおっしゃっています。
あ、そうですか。はい、本当にパワーみなぎる言葉をいただきました。近江さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではここまでは広野地域担当の近江さんにお話を伺ってまいりました。それでは続きまして、今度は愛地域担当の谷郷さんにスタジオにお入りいただいて、お話を伺っていきたいと思います。ご準備大丈夫ですか。では谷郷さん、愛地域のご紹介からお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。改めまして、三田市共同推進課愛地域担当課長の谷郷と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、愛地域の紹介なんですけれども、三田市、市街地から見ればですね、北西に位置しておりまして、古くはですね、三田町発足前の、旧の愛村と、区域内の住宅団地としてですね、開発されました筒井川からなる地域です。人口はですね、9月末現在としましてはですね、市全体で約11万1000人のうちですね、9265人、約9000人強の方が、この愛地域の方にですね、お住まいされておられます。で、私は昨年度の4月ですね、に、着任をいたしました。で、愛地区全体とですね、2つの小学校区の地域活動や会合に参加させていただいています。地域の皆様がですね、地域を盛り上げようと熱心に活動されている姿をですね、日々目の当たりにしておりまして、まちづくりに対する意識の高さに関心をしている次第です。
あ、そうですか。
はい、私も地域の良いところやですね、課題を皆さんと共有しながら、地域のまちづくりに少しでもお役に立てるようにですね、これからも取り組んでいきたいと考えております。
はい、今、愛地区の、ね、ご紹介をいただきましたが、谷本さんは着任されてから1年が経っていらっしゃいます。この地域の担当として感じていらっしゃることはどんなことがございますか。
愛小学校区とですね、辻ヶ丘小学校区、2つ小学校がありまして、それぞれの小学校区、2つ合わせて愛地域なんですけれども、いずれもですね、どこともそうなんですが、少子高齢化が進んでいるなというふうに感じることがあります。昨年のですね、10月は、ちょっと秋でいい時期なんですけども、地域各地にですね、秋祭りが結構集中をして開催されてました。で、着任早々ということがありましたので、結構拝見をですね、させていただきました。結構楽しくて、で、やっぱり歴史をですね、感じさせる行事が多くてですね、やはり古くは室町時代からとかいうふうになりました。
そういうお祭りもあるんですね。
で、地域のやっぱ秋祭りですので、やっぱり出汁がですね、地域の で各地をですね練り歩くという行事があるんですけれども、はい、やはり山車にですね乗るのがやはり、まあ、小さいお子さん、稚児さんですね、
小
学生のお子さんを中心に、まあ祭り囃子といいますか、そういう演奏をしながら、はい、練り歩きをされるんですけれども、はい、昔は多分男の子だけ、男子だけで、するもんだと思うんですよ。やっぱりどこの地域もお子さんが少ないので、はい、地域によってはですね、女の子とか、やはり発表を着てですね、はい、私に乗って一緒にこの、太鼓叩いてですね、はい、されてまして、でやはりそういうのを見るとですね、改めてやはり地域の少子高齢化というのは実感を、したという次第です。で出汁もですね、かなり豪華というか、かなり見応えのあるものが結構ありまして、でやはり伝統があるその地域の行事ですので、やっぱりこういったものはですね、これからもこのそれぞれの地域でですね、継続できるように、私ながら願っているところでございます。またそのニュータウンとして開発されました辻ヶ丘、開発から30年は
もう30年になりますか。
そうですね、ちょっと平成の初めかそれぐらいですね、
になるわけですね、
ありましたけども、この辻ヶ丘ですけども、やっぱりニュータウンといえどもですね、少子高齢化が進展している状態でして、人口も徐々に減少傾向にあるというふうには思います。で毎年毎月ですね、年度とかですね、月末後にその人口統計を取っているんですけれども、はい、やっぱり減少しているのは目に見えてわかりますし、高齢化率っていう65歳以上に占める割合も、やっぱり他の地域に比べると、ニュータウンの関係上ちょっと早めに進んでいる感じがいたします。
そうなんですね、
でそういった減少傾向にありますので、日頃からですね、地域でのつながりを大切にしながら、またその自治会をはじめ、多彩な団体や個人の活動を通じて、自分たちの手でいつまでもその健康で住みやすい地域にしようとですね、皆様取り組んで終わることをですね、日々感じているところです。
そうなんですね。この愛知域もやっぱりさまざまな課題はあることはあるわけですね。ありがとうございました。はい、では愛知域のまちづくり協議会の活動などもご紹介いただきたいんですが、いかがでしょう。
は
い、
愛知域にはですね、先ほど紹介しました2つの小学校区で、まちづくり協議会が活動されておられます。はい、でそれぞれですね、三田市の、ふるさと地域交付金を活用されておられまして、はい、ホームページや広報誌で、活動の情報のですね、発信をされたりですね、共有、それから、自治会館や公民館でですね、小規模サロンを開いて、皆様がその集う場を作るといった活動に取り組んでおられます。で昨年度にですね、辻ヶ丘なんですけれども、始まりました、はい、辻マルシェ、これ朝市なんですけどね、月1回ありまして、開催されたんですが、この度のコロナの影響でですね、一時中断しておりました。
はい、
しかしながらですね、一定その、見度が立ったということで、9月から再開をされておられます。
そうなんですね。
でちょうど今週末ですね、10月の25日、日曜日にですね、9時から、辻マルシェのですね、1周年記念ということで、開催を、予定されています。
そうなんですね。
はい、で、またその、例年この時期、10月末にですね、同じくそのハロウィン祭りというのをですね、はい、小学校、辻ヶ丘小学校の敷地をお借りしましてですね、10時から同時開催されるというふうになっています。で、今回はコロナも影響ありますので、屋内展示はやめて、屋外ステージを中心にですね、ギター演奏等のイベントとかですね、抽選会を計画しています。で、会場ではですね、野菜販売やパン、お菓子などを販売する予定です。感染症対策もしっかり行って、開催されますので、皆様安心してですね、ぜひお越しください。
これは別の地域の方も寄せてもらっていいですか。
はい、もう三大中近隣の市長の方も、お越しいただければと思いますので。
そうなんですか。
チラシを持ってきましたので、
そうですか。
また、後で紹介させていただければと思うんですけれども。
わかりました。ありがとうございます。じゃあもう地域においての皆さんが交流できる機会や場所の提供、積極的に感染症対策もしっかりして提供されているということなんですね。
はい、
他にはいかがでしょう、どんな特色のある活動がありますか。
やはり特筆すべき点としましては、やはり、はい、昨年度にですね、一般社団法人化されました、辻ヶ丘ケーブルテレビ加入組合というのがありまして、
話ご紹介いただきましたね。
これがですね、結構面白いんですけども、地域のですね、自主放送を、されておられます。
すごいですね。
これは本当にね、本当にすごいなと思いますね。で、ケーブルテレビの管理組合なんですけれども、辻ヶ丘のまちづくり協議会の構成メンバーでもあります。
はい、
で、残念ながらですね、ケーブルテレビに加入されている方しかですね、自主放送は見ないんですけども、一般テレビは見ます。自主放送だけ見ないんですけども、
はい、
ただ自治会員のですね、役員の方々がですね、手作りで、自主放送、放送局をされているところでありまして、
はい、
辻ヶ丘小学校の東館っていうのがあるんですが、
はい、
そこを拠点に、特色ある活動を行っておられます。
そうですか。
でですね、先ほどご紹介した地域イベント、このお祭りですけどね、にも、カメラマン、プロのカメラマンが、地域にお住まいでして、
ボランティアで、
撮影をしていただいているんです。で、お話を伺うとですね、今度のその日曜日にも、撮影に来るということで、準備をされているようでして、映るのをですね、楽しみにされている方もあるのかということに思っておりますので、ぜひともお越しいただければというふうに思っています。
は
い、
今までには例えばどんな放送がありましたか？
そうですね、やはり役に立っているなっていうのもあるんですけども、コロナの関係で、通常であれば運動会、小学校運動会、中学校運動会、ご家族皆さんがですね、応援に参加すると
思うんですが、そうですね、たくさんの方がね、行かれますね。
でも今回はやっぱり参加できないっていう事情がありましたんで、そういう時にですね、このテレビ局の方が撮影に来られまして、それをケーブルテレビを通じてですね、各地の家庭でテレビが見えるということがありましたんで、これは良かったなというふうに思います、ね。
それこそ昭和初期じゃないですけども、その契約していらっしゃる世帯のところに集まって見ることができる、ということなんですね。そうですか。まちづくり協議会も地域においていろんな活動をしていらっしゃるんですね。
そうですね。自治会をはじめですね、地域のふれあい活動推進協議会、それから民生委員、児童委員の方々ですね、老人クラブだと、まちづくり協議会に参加する団体が担う活動を、支援したいですね。一つの団体だけでは難しいことを、まちづくり協議会が他の団体へ調整したり、直接に担うなどですね、地域全体の調整役を果たしているというふうに思っております。
そうなんですね。この愛地域でのまちづくり協議会、これからの課題はどんなところにあるでしょうね。
そうですね、さまざまあるとは思うんですが、私が感じているのはですね、例えば設立されて、それぞれ3年が経過はするんですけれども、活動範囲がですね、重複するさまざまな団体が、地域に存在しておられます。
はい、
これは多分各地もそうだと思うんですけれども、で、やはりまちづくり協議会の設立の目的の一つにですね、組織のスリム化というのがありまして、これについてはまだ実現をしていないように個人的には感じております。で、ご紹介しました地域の祭りにもありましたけれども、やはり人口減少、少子高齢化でですね、担い手不足が各地で顕在化しているというふうに思いますので、やはり今後のまちづくり協議会の取り組みですね、地域担当としても大いに期待をしているところでございます。
そうですか。それではこれまでの経験を踏まえられて、これからの意気込み、ぜひおっしゃってくださいますか。
は
い、
三田市はですね、市街地がありまして、北部には農村地域、また新興住宅地、ニュータウンですね、それぞれ特色があります。でも私が思うには取り組む目標はそれぞれ同じだというふうに感じております。やはり多くの方がですね、地元に愛着をお持ちであり、地域の活性化に一生懸命取り組んでございます。で、協議会を作っておりますけれども、それだけが地域活動ではないというふうに思っておりまして、例えばですね、公園の清掃とかですね、ご近所付き合い、それから運動会とか、先ほどご紹介しました秋祭りとか、それぞれができる範囲で、継続できることを通じて、人や地域とつながっています。つながりがですね、いつか愛着になって、ここ三田市がですね、皆様にとってのふるさとになれば、個人的には嬉しいというふうに思っています。私も美徳ながらですけれども、裏方として皆様のお役に立てるよう努めたいと思っております。
どうもありがとうございました。後半は、広野地域担当の谷郷さんにお話 お話を、あ、ごめんなさい、愛知域担当の谷郷さんにお話をお伺いしてまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では先ほどおっしゃってたのまた私の方からもご紹介したいと思います。はい、はい、行われるのは日にちを教えていただけますか。
はい、今週の日曜日ですね、10月の25日日曜日、
はい、
で朝一は9時からで、
はい、
ハロウィン祭りは10時から開催予定しております。
はい、わかりました。じゃあ後ほど詳しくまたお伝えしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
この時間はまちづくりは地域からお送りしてまいりました。地域で活動されている市民の方や市役所のご担当者の方から共同のまちづくりについて地域での取り組み活動などご紹介をいただきました。次は11月17日の火曜日午後3時10分からお送りしますので次回もぜひお聞きください。